ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月11日、拉致被害者ご家族ビデオメッセージの完成上映会が東京で開催されました。このビデオメッセージは、あらゆる拉致問題啓発の機会に、拉致被害者及びご家族の皆様の思いを共有していただくための一助として、日本政府が作成したものであり、被害者ご家族からのメッセージが、拉致被害者の方々の地元の映像などとともに分かりやすく紹介されています。上映会では、山谷絵里子拉致問題担当大臣が挨拶を行い、拉致問題の解決に向けた強い決意を述べたほか、拉致被害者ご家族からは拉致被害者の救出に向けた切実な訴えがなされました。上映会には家族会の飯塚茂雄代表をはじめとする拉致被害者ご家族、古谷啓二自民党拉致問題対策本部長をはじめとする国会議員に加え、多くの地方議会議員、国民の皆様などおよそ300人の参加がありました。今回の拉致問題インフォメーションでは、上映会終了後に収録した一般参加者からのインタビューメッセージの内容をお届けします。それではお聞きください。
拉致被害者の方々の言葉の一言一言が大変強く心に響きました。またこの拉致問題というのが非常に重大な人権侵害であるということを強く感じたところでございます。拉致被害者の方々全員が一刻も早く日本に帰国することができるよう、私たちができることを精一杯行ってまいりたいと思います。体調にお気をつけてご留意ください。
政府としてやはり国民に対し、喚起する意味では、やはり内閣府が発信するという意味では非常にいいビデオメッセージだったのかなというふうに思っております。新潟からも、私も地方議員として、やはりもっと皆さんが助けられるように、新潟の県民全部挙げてですね、助けているように喚起してまいります。そして国に対して働きかけをしていきたいというふうに改めて強く感じました。
こういった機会に参加させていただいて、実際にビデオメッセージを見て、改めて深く拉致問題について考えさせられました。一日でも早くこの拉致問題が解決されるように祈っております。
ご家族の方もだいぶ高齢化されていて、亡くなられている方もいて、こう亡くなっていくときに、こう娘さん息子さんに会いたいっていう思いで、こう亡くなっていくってとても悲しいことだと思うんですよ。なので、そういったことのないよう今後していくとともに、今のまだこう取り組まれている方が一刻も早く戻れるように努めて、国民全体として努めていかなければならないなと思いました。
もうご家族がかなりご高齢になっているということが強く心に痛む思いがしました。早く解決しなければいけないなという印象を強く持ちました。こういう、まあ、映像のビデオできるだけ多くの人が見ていただいて多くの国民が見ていただいて、まあ、この問題を、まあ、自分たちのこととして理解して考えてもらえるといいんじゃないかなというふうに感じました。日本の国民はすごくたくさんの人たちが、皆さんの無事に帰ってくることを心から願って祈っておりますので、ぜひその日まで希望をなくさないように頑張って暮らしてもらいたいと思います。
今までその拉致問題っていうのはテレビでしか情報が入らなかったんですね。で、僕自身その脳性麻痺という病気なんですけど、これから僕文学志望なんですけど、差別問題に対してすごく取り込もうと思ってたんですけど、その中にこういう拉致問題っていうのをその初めてこうビデオメッセージ見たことで身近になって、あ、これほどまだこんなに解決してない状態なんだってことで、すごい自分も身近にちょっとこう危機感感じて、文学的視点からちょっとこう研究していきたいなって思いました。今までその一応バイオリニストなんですけど、そのコンサートの時に障害者としての立場からいろいろと障害者のことを訴えてたんですけど、その中にそれだけじゃなくて拉致問題のことに関してぜひ皆さんにちょっと関心を持っていただきたいので、ちょっとコンサートの中でもいろいろと自分の、まあ、拙いですけど伝えられる言葉で伝えていきたいなと思います。本当にあの自分も微力なんですけども、自分のこうできることの精一杯をちょっとこう一生懸命拉致問題解決に向けて自分もちょっと取り組んでみたいと思います。なのであのぜひ皆様が本当にすぐに帰国して帰ってくださることを本当に心からお祈りしています。
あのまずこのご家族、拉致されたご家族のお一人一人のメッセージをやはり最初から最後まできちんと聞けるという機会が全くないということに関して、今回改めてこのビデオを見させていただいたことで改めて国民一人一人の意識を変えていって、本当にこの拉致を間違いなく解決すると、あの拉致被害者の皆さんもおっしゃってたように安倍晋三内閣で間違いなく解決してほしいと本当に思いました。実はあの深くあることから、あの横田めぐみさんご夫妻をずっと支援してまいりました。で、朝顔の会の方たちの支援状況ですとか、それからあの一緒にめぐみちゃんの同級生であった吉田直也さんというバイオリニストの方もずっとずっと一緒に応援をしております。で、新たに先ほど申し上げましたように、このビデオを見ることによってまた私の新たなる決意というか、これを伝えていく私の、あのミッションというか役割を新たにしたというふうに思っています。あの本当に一日も早く日本の土、国土を踏んでいただきたいと心から思っています。いつまでも諦めずに、私たち日本人は必ず皆さんをこの国土に連れ戻しますので、諦めずに皆様も頑張っていただきたいと思います。本当に頑張ってください。待ってます。
日本政府がどうしてこんな長い間このままでね、拉致された家族がこんな悲しい辛い思いしてるのに、もうよくここまで平気でね、何も動きもなく、たったね、ああいうもうビデオを見て気の毒で、なんか自分のねことのごとく本当にあの辛い思いで見させていただきました。どうぞ日本の国がね、いかにこういうことに対して機敏に、政府がきちっと動くべき、示すべき、どうぞ政府はしっかりとね、もうこれに取り組んで、まず拉致の人たちを戻してもらうと、そんなことをぜひ国民全員が願っていると思います。どうぞよろしくお願いします。
これに参加させていただきまして、ただ頭で持っていたこの自分の印象というものがもっと実際のこととして認識できたことが一番の収穫だったと思います。また目の前にご家族を見て、家族がどれだけ悲しんでいるかということをまた改めて経験できたことがこの収穫だと思ってとても感動しております。またこの流れがもっと民間レベルで、ただ政府だけに任すのではなく、私たちの力でも何かできないか、それが私たち日本人としての、責務ではないか というふうに改めてこう自分に痛感させられたこと、これが一番の収穫でございました。
今日はこのようなビデオを見させていただきましてありがとうございました。本当に日本人としてもうこの問題を民間レベルから動いてみたいと思ったんですね。それで私たちは来月から韓国に渡って向こうで、生活を始めることを決めたんですけれども、向こうからその一日本人がこの家族という私たちが拉致という問題に対して南の人や北の人、そして日本人のその三国にとっては共通事業なんですね。家族が再会をするということ、それに対して本当に政府の今日作ってくださったこの動画であるとか、こういう環境を含めて動いてみたいと思ってます。私たち民間が何か動けることがないか、できることがないかということで本当に動いてみようと思ったんです。そういうきっかけを今日の動画を見てすごく強く感じましたし、とにかく動いてまいりたいと思います。ありがとうございました。
そうですね、やはりその以前から拉致問題というのはいろいろ僕自身も興味があって非常に勉強はしてたんですけども、実際にその映像という形で見ることができて、より一刻も早く解決に向けて本当に国民全員が一丸になってやっていかなきゃいけないなというのを近づく本当に思いましたね。
私もなんか今回のこのビデオメッセージのところで自分が知らなかった事実もまた一つ学べたっていうか、でその中でやはり一日も早い解決をしてほしいっていうのはすごく強く思いました。
以上、上映会に参加された一般の参加者からのメッセージをご紹介しました。なお、今回日本政府が作成したビデオメッセージの中で紹介されている拉致被害者ご家族のメッセージは、日本時間の夜11時30分からの日本語番組でまとめて放送しています。そちらもぜひお聞きください。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。9月14日、北朝鮮の対外姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月4日から8月11日まで、私は平壌を訪れました。学術交流が目的でありまして、北朝鮮の社会科学院の専門家や、政府関係者の人たちといろいろ議論をしてまいりましたが、特に北朝鮮の対外関係、あるいは対外姿勢と、中でも対米関係、核問題と、問題についていろいろと議論を交わしてまいりました。そういうものを通じて今回私が感じた北朝鮮のアメリカに対する姿勢というものは、いわば、消極的ということでくくれるかと思います。今の北朝鮮に自らがまず譲歩をしてまでアメリカとの関係を改善する、あるいはアメリカとの協議交渉を進めるという、そういう意思は特にないということを強く感じました。それほどオバマ政権に対する不信感が今の北朝鮮には強いと、オバマ政権の姿勢に対する反発が強いということになろうかと思います。北朝鮮に対する敵対政策を今のオバマ政権は非常に強化していると、あるいは北朝鮮の崩壊というものをアメリカは狙ってるんだと、そういう懸念あるいは疑いというものが北朝鮮側には非常に強いんであろうというふうに感じられましたが、特に今年の1月22日にオバマ大統領が YouTube とのインタビューを通じて、北朝鮮は自国の国民を食べさせることもできないと、いずれこのような政権というのは 崩壊するであろうと、まあ、そのように YouTube のインタビューでオバマ大統領自身が語ったことが、まあ、やはり北朝鮮にとっては重く受け止められたと言ってよろしいかと思います。実際北朝鮮はもうこれでオバマ政権が先に姿勢を変えて譲歩してくるということがあるならば、もちろんそれに対しては対応するけれども、しかし自らが先に動く、先に何らかの譲歩するということは決してやらないという非常に固くなな姿勢というものを取るようになったと言ってよろしいかと思います。実際7月の初めでありますが、ちょうどイランとアメリカをはじめとする6カ国との間に核合意というものが成立をいたしました。そのイランの核合意というものが成立したのを受けてですね、アメリカはそれに対するアメリカの姿勢を説明をして、そして同時に北朝鮮の非核化というものをどう導いていくかということについて協議をしたいと、そのためにアメリカの政府の当局者を平壌に派遣してもいいという、そういう提案を北朝鮮に向けて行ったわけでありますが、しかしそれを北朝鮮は拒否いたしまして、今の時点でアメリカと非核化に向けての話し合いをすることを拒みました。それはアメリカの姿勢が変わらない前に、自らが先に譲歩することはないという、そういう姿勢を確認したということになろうかと思います。このまま行きますと来年はアメリカ大統領選挙になります。そして2017年の1月に新たな大統領が誕生するわけでありますが、その新たな大統領がアメリカに誕生するまで、北朝鮮は今の姿勢をそのまま貫いていくという、したがってアメリカとの間には大きな動きを作らないという、そういう可能性も現在では指摘できると言っていいかと思います。そういう中で、今回8月の訪朝時にも私は非常に強く感じましたが、今、北朝鮮にとって最も積極的に考えている課題というのは、やはり韓国との関係ということになるんであろうかと思います。実際、今年の1月1日の新年時、すなわち、金正恩第一書記の新年時の中で、南北関係改善に対する積極的な意欲というものを金正恩氏は示しました。それが現在もそのまま貫かれている中で、実際北朝鮮は動き始めたと言っていいかと思いますのは、8月4日に地雷事件を起こしたわけでありますが、あのような形でいわば管理した危機というものを演出してですね、そして韓国を交渉の場に引っ張り出すと、すなわち安全保障、軍事問題についても南北で話しうる機会を今作ろうとして、半ばそちらの方向に今実際動き始めておりますので、北朝鮮はこれから今年後半に向けてさらに対南関係というものを積極化させるという、そういう可能性が十分に指摘されるかと思いますので、その点でここからしばらくの間は南北関係、あるいは北朝鮮の対韓国関係の積極性というものがどのようになるかということが一番注目されるところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、石川さゆりの能登半島をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は 北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz。夜12時からは周波数 9975kHz。夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。